小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その36エマオへの二人の弟子。イエス・キリストが十字架にかかって3日目の日曜日の朝、イスラエルの都エルサレムは大変な騒ぎでした。キリストが死者の中からよみがえられ、ペテロやヨハネ、マリア、その他多くの弟子たちに現れたというのです。でも中にはイエス様の復活を癌として信じず、その手足の釘跡や槍を刺されたお腹の傷を見てやっと信じた疑い深いトマスのような弟子もいました。それほどイエス様の復活はにわかには信じがたい大いなる奇跡だったのです。今ここにやはり主の復活には半信半疑のまま重い心を抱いて故郷に帰ろうとしていた二人の弟子がいました。彼らのことを聖書に記したのは、あのすべての出来事を綿密に調べ書き記した医者のルカだけでした。では今回はその物語をお話ししますね。イエス様がよみがえられた同じ日曜日のことです。二人の弟子がエルサレムから11キロほど離れたエマオという村へ急いでいました。一人の名はクレオパ、またの名をクロパ、もう一人はその息子のナーソンでした。
なあナーソン、俺たちは遠くからだったが、確かに主イエス様が十字架で死なれたのを見届けたよな。
ああ父さん、見たよ。この目で主は大声で、父よ我が霊を御手に委ねますとおっしゃって、隔離と神戸をお垂れになった。そしたらローマ兵が死んだかどうかを確かめようとして、主の脇腹を槍で突き刺した。
ああおいたわしいことだ。その脇腹から血を流され、主は確かに亡くなられたのだ。そしてアリマタヤのヨセフが主の体を取り下ろし、雨布で包み新しい墓に納め、大きな石で封印した。
そうだよ父さん、今日の日曜はあれからもう3日目だ。なのに今朝ペテロやヨハネ、それにマグダラのマリアまでがとんでもないことを言ったんだよね。
おいみんな、主がよみがえられたか。
ああ確かに主は生きておられる。墓は空っぽだ。天布だけがお体に巻きつけられた形のまんまで置いてあった。
私も主にお会いしたわ。あのお声でマリアって呼んでくださったのよ。
そんなことってあるのかな。でも一人ならず三人も言ってたことを聞くとデタラメとも思えないが、しかしな、とにかくそのことを聞きつけた総督ピラトがすぐさま動いて弟子たちを詮索し始めたんで、俺たちはひとまずこうして故郷に身を避けようとしてるんだが。
都に残ったペテロさんたちは大丈夫でしょうかね。
そこへ突然当のイエス様が近づき、彼らと連れ立って歩き始めました。しかし二人にはイエス様だとは分かりません。神様がわざとそうなさったのです。イエス様はこうお尋ねになりました。
何やら熱心にお話のようですね。一体何がそんなに問題なのですか。
すると二人は急に顔を曇らせ、思わず足を止めました。
エルサレムにいながら先週起こったあんな恐ろしい出来事を知らないなんて、いや驚いたね。そんな人はあなたぐらいのものでしょう。
そうですか。でどんなことでしょうか。
ナザレ出身のイエス様のこと本当にご存じないのですか。
この方は信じられないような奇跡をいくつもなさった預言者で、素晴らしい教師でもあられたんですよ。そんなわけで神様からも人からも重んじられていたんですが、祭司長や他の宗教的指導者たちは理不尽にもこの方を捕まえてローマ政府に引き渡し、なんと十字架につけてしまったんです。私たちはこの方こそ栄光に輝くメシアで、 イスラエルを救うために来られたに違いないと、まあこんな風に考えていたんですがね。
ところが話はそれで終わらないんですよ。弟子仲間の婦人たちが何とも奇妙なことを言い出したんです。その処刑があった日から今日で3日目になるんですけど、今朝方早くその婦人たちが墓へ行ったところ、イエス様のお体は影も形もないというじゃありませんか。しかもその場に御使いが現れて、イエス様は生きておられると語ったとかなんとか。
その話を聞いて仲間のある者たちが墓へ駆けつけて確認したんですがね、彼らも口を揃えて墓は空っぽだったと証言してるんですよ。
どうしてそんなに物分かりが悪いのですか。預言者たちが聖なる書に書いていることを信じられないのですか。キリストは栄光の時を迎える前に必ずこのような苦しみを受けるはずだと預言者たちははっきり予告したではありませんか。
聖なる書というのはイエス様もたびたび引用された旧約聖書のことです。それからイエス様は創世記から始めて聖書全体にわたって次から次へと預言者の言葉を引用しては救い主についての教えを解き明かしました。
いいですか。まず聖なる書の第一巻はじめにの書、すなわち創世記には早くも神の救いのご計画が書かれている。
私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
預言者イザヤはナザレのイエスにおいて成就したメシアキリストを700年以上も前にこう預言しました。
まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼は多くの罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。
イエスが十字架の上で槍で疲れたことはあなた方も見たでしょう。あれもまた預言者ゼカリアがすでに語っていたのです。
私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、一人を失って嘆くようにその者のために嘆き、遺言を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣く。
聖なる書の最後の預言者マラキはイエスの先駆者だったバプテスマのヨハネについて400年も前にこう言っています。
見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が身を着ていると万軍の主は仰せられる。
そうこうするうちそろそろエマオに近づきましたが、イエス様はまだ旅を続ける様子です。
あの旅の方、もうだいぶ日が傾きました。じきに暗くなりましょう。私ども親子は故郷エマオに帰る途中で、妻や娘も待っています。うちにお泊まりください。
そうですよ、夜道は何かと危ない。こうしてご一緒できたのも神様のお計らい。ぜひお泊まりください。さあもう着きました。
母さん、レイチェル、僕だよ。ナーソンだ。父さんも一緒だ。
マリア、私だ。旅のお方もお連れしたよ。
まああなたお帰りなさい。ナーソンもお帰り。 無事だった。都では大変だったようね。
パパ、お兄ちゃん、お帰りなさい。会えて嬉しい。あ、こんにちは。
あ、こんにちは。かわいいお嬢さんだ。
あの、むさ苦しいところで何もありませんが、今夜はぜひお泊まりください。
ご一緒したお方をもてなさなくては、ご先祖様に叱られます。ぜひ。
そこまで言われるならお言葉に甘えるとしましょうか。
わあ、お客様、嬉しいな。
やがて一同が食卓に着くと、イエス様はパンを取り、それを高く持ち上げるとこう祈られました。
天の父なる神よ、もてなしの恵みに預かり感謝します。この豊かな糧を祝したまえ、心優しきこの一家の上に御身の恵み豊かならんことを。アーメン。
アーメン。
そして主はパンをちぎって二人やマリア、レイチェルたちにも渡しました。その瞬間、二人の目が開かれ、その人がイエス様だと分かりました。と同時に、イエス様の姿はかき消すように見えなくなったのです。
いや、あのお方とはずっとご一緒だったんだ。母さん、レイチェル、あのお方はイエス様だよ。
ああ、主だ。パンを裂かれる様子を見たら、何か目の前がパーッと明るくなって、まるで目から鱗が落ちるように分かったよ。私たちはいつも主とご一緒にああして食事をしていたんだ。いつもそれは楽しい時だった。だが今日はみちみち、なんで今まで主だとわからなかったんだろう。
それは父さん、多分僕たちの心の目が曇っていたんだ。あれほどはっきりと聖なる書の中にイエス様の受難のことが予言されていたのに、そして主も何度も何度も予告されたのに、僕たちはまるで理解していなかった。そういえば、あのお方が歩きながら語りかけてくださった時も、聖なる書の言葉を説明してくださった時も、不思議なほど心が燃えたよね、父さん。なんかあのお方がご自分の書いたものを読んでくださっているようだった。
よし、ナーソン、都へ引き返すぞ。ペテロたち仲間に知らせなきゃ。うん、主は確かによみがえられたんだ。
あなた大丈夫ですか？もう夜も更けましたよ。
そうだよお兄ちゃん、明日の朝にすれば。
いや、これはすごいことなんだ。一刻も早く知らせなきゃ。
こうして二人はすぐエルサレムへ取って返しました。この先どんなことが起こっても、よみがえられた主と共にどこまでも歩んでいこうと固く心に定めながら。